はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の12日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦靖子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。
お前濃いけど喘息なの？
喘息でした。ちょっと今だいぶもう治りかけです、はい、昨日ぐらいまで、はい、
昨日ぐらいまでって、はい、そうなの？
はい、あの先週のもの木曜日、
なんか調子悪いって
言って、ね、調子悪いって言ってちょっと喘息で、はい、
ずっと咳して
る、ね、ずっと咳してました。
あ、じゃあドナルドダックとかできないな。
ドナルドダックはちょっと厳しいかもしれない。
やろうとしてる。今
ドナルドやったと思ったら
出ちゃった。
今マジの席じゃん。
ドナルドやるのかと思った。
やっぱ気管をギュッてする。
ギュッてするからちょっと、はい、
絶対無理だよな、ね、今ね。
絶対無理ですね。
でもまあちょっとずるいんですよ、学ぶ。なんかこの前ライブとかこうあって、うん、で僕ら MC やったんですよ。うん、で基本的になんかゲストとか来たらこう喋るじゃないですか、うん、MC だから、うん、気づいたらなんか俺しか喋ってないかったんですよ。で学ぶずっと俺の後ろこう立ってて、で終わった後にやっぱその負担が重かった。さすがにちょっと喋ってよみたいな、あの MC なんだから、助けてくれた方が楽なんだけどって言った瞬間、いやその体調悪かったんでできませんでしたじゃねえの。でも急に咳止まんなくなって、それで
小さい頃に病院の先生に、喘息は死ぬ病気だから本当に無理はしてはいけませんって言われたんですよ。それをずっと
笑いながら言って
ずっと覚えて、だから
無理しちゃいけねえ、
無理しちゃいけねえと思って。
だってお前さっきまで俺とタバコ吸ったよ。お前
そうなんですよ、タバコ吸って酒飲んだりしてんすよ、平気なんすよ。
よくないですよね、タバコはね。よ
くない、
絶対やめろもん、はい、やめろもん、タバコ、はい、
でその状態で、うん、で、はい、あの俺らが移動中に先輩芸人の長野さんが誕生日会やることになったんですよ、うん、で長野さんちょっと遠い場所に住んでるんで、うん、その誕生日会やる場所がなんか知んないけど川口でやることになったんですよ、うん、遠いじゃん、
遠い
じゃん、遠いじゃん、川口でやるの遠いじゃん。でも僕らはね、後輩芸人みんな行くって言ったし、それで俺電話来て、俺もお世話になってるんで川口だから、川口だけど、でその電話で行くって言ったんです俺は、うんうん、行くっつったらその先輩が学ぶはみたいな、うん、学ぶはどうなのって隣に学ぶの、うんうん、学ぶはさらちょっと俺体調悪いから行けない。また急に咳じゃん、やべえなこいつと思って。
咳はコントロールできないから本当に。
タイミング咳
や
大竹さんもあれ、
咳簡単にコントロールできるよ、
できないですよ。
嘘だね、本
当に、本当に
追い込まれた咳する。
じゃあもうタバコもやめます、本当に。ハマキにします。
え？
ハマキにします。
どういうボケだよそれ。
すいません。
ボケてねえじゃないかよ。
ごめんなさい。ハマキ
ならいいね。
本当。すいません。
で、その川口の誕生会は、はい、いつなの？もう終わったの？
もう終わりました。もう終わりました。
あ、行ったの？
俺は行きました。で、浜辺のウルフさんも行きました。
う
ん、も
ちろ
ん。はい。
俺はちょっと家で。休んでました。ちょっともう
薬飲んで、休んで、はい、行かなかった、
はい、行かなかったです、はい、一人で酒飲んでました、
はいはい、やっぱ移動が辛かっただけじゃ
ない。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear 学ぶくん、
嬉しい。
Happy birthday to you、
ありがとうございます。うわすごい、
シュークリームの山が、
ありがとうございます。ろうそく
に火が飛ばされて、あ、運ばれてきました。
何でしょう、
あら、
うわ嬉しい。
シュークリームの山が。
それじゃあ、先輩の、はい、長野さんのパーティーには、はい、行かなかった。
行かなかったですけども、
まなぶくんが、はい、ここでみんなでパーティーで。
はい。
嘘つけ。
本当ですよ。
はい。本当です
よ。
本当の席
ですから。
そんな時に席しやがって。
はい。
はい、じゃあ消してください。
わかりました。
あ、息吸おうと思ったら
よし、ちょっと肺活量がやっぱ全然だから、
あと1本で、あと1匹あるから、
頑張れ。
はい、消えた
ー、ありがとう。
31歳になりますね。
若、
はい、
まだ31なの。
9月16日に、はい、
そんなことはどうでもいいんだよ、
はい、
食えよ。
あ、いただきます、いただきます、ありがとうございます。
見てるから、
はい、
31歳だって。
いつも大体
1分で3個な。
1分で3個、
早食いだから。
あ、早食い、あらら、芸人らしいことをするんですね、はいはい、
よーい、スタート。
咳が、あ、咳が、もうい
いよ。おいってみて、
クリームがこぼれてくる。
クリームがこぼれて、
クリームがこぼれていますよ。
もう一
個、一個完食しました。あ、
飲まなくていいの、何か、ね、水と
まだ10秒経過ですよ。
10秒、はい、
お早い、余裕で、余裕で、
すごいじゃん、
1
個半食べてる。
あー、2個、2個口に放り込んだ、うん、
はい、まだ20秒
いやいや、いいペースじゃないですか、これ、ね、
いいペースじゃないですか、
はい、落ち着いて1個食べれば、
はいはいはいはい、
どうしよう、目が赤い、はい、目が赤 い、はい
はい、2個目がなかなか飲み込めない、2個目が飲み込めない、
目が赤い
出すなよ、
うん、2個目が飲み込めない、ほっぺた膨らんでる声にならない声が出てる、
ギブですね、これギブですね、
ギブですか、
ラガルさんのパーティーにも行かなかったのに、そう、ここで祝ってもらって、
はい、人の15秒経過、
人のこと言わんねえやつ、
気持ち悪そうにしてる、
これから先輩のパーティーには行くか、
うなずいた、
うなずいたねえよ、お前誰に向かって返答してんだ、お前は、
うんうん、あ、2つ目が飲み込めないでいる、なかなか、
うん、もう無理だな、
これ
、
うんうんうん、無理でしょ、
無理
罰とかハンドサインで、
うん、あ、罰飛んだ、今
席出ちゃう、席出ちゃう、
罰印、大谷さんにクリーム飛んだ、
瞬間にクリームを口から吹き出した、2個は、はい、2個でも、2個もきついんですね、あれちょっと本当に気持ち悪そうだぞ、
うんうんうん、もうやめた方がいいぞ、1回外出た方がよくない、本当の席が出ちゃうんじゃない、これ
だんだん、どうした、大丈夫か、
だんだん減ってきた、
だんだん減ってきた、口の中から減ってきた、うんうんうん、はい、だいぶ口の膨らみも減ってきた、
うん、ありがとうございました、
はい
感謝で、
嬉しいです、いつも、うん、あの誕生日皆さん、
う
ん、あの本番前にこう、
う
ん、シュークリーム出していただいたり、ケーキ出していただいたり、
う
ん、
あれ
なんか変だぞみたいな、
今週なかったんで、
う
ん、
あれ忘れられてる、
忘れられてるなと思ったら本番中になんて、本当にありがとうございます皆さん、これからもよろしくお願いします、
意外とあれだよね、はい、ツッコミとかで、はい、まあ、俺は本当はもうちょっと盛り上がるかなと思ったんだけど、はいはいはい、意外と平凡に
本当に俺も
なんか普通な感じ、
ちょっといじめっぽく見えちゃった、
本当に本当にな
んか俺たちがいじめてるみたいな
本当に
感じで、なんかあの喘息持ちに無理やりでシュークリーム
を食わしたり、なんかこうパワハラ
パワハラでね、なんかこう番組のね BPO とか審議会にもかかりそうで、
かからないです
ね、なんかこう嫌なムードだよな、
やっとシュークリーム詰め込んだと思ったら、うん、ありがとうございます、普通に感謝いた
します、本当に本当に
無理でしょうと思
った、ちょっと誕生日なんだから頼みますよ本当に、
食えるわけねえだろうとかな、
早いうちに答えない、
このクソが、はい、このクソが、はい、とかな、ね、いろんなツッコミあると思ったら、
先輩の時に咳バーンって一発いっちゃってい
い、うん、やってな、おたけさんにかけちゃう
じゃん、俺じゃなくてもいいじゃん、それは三浦でも学ぶでもそれは別
に、キャーって言う
な、ね、もうちょっと食わせんじゃなかったみたいなね、
でちゃんちゃんで終わる
感じで行きたかったよね、
我慢強い男だぜ、
我慢強いよな、もうね、お笑い飛んでんだろ、お前よか、
引退する、
引退します、最低ですもんね、
どうして嘘つくの、そうやって、はい、ね、喘息大丈夫、
大丈夫です
思い出した、はい、なんて
思い出すの、お前振るとなんで大丈夫って聞くと咳すんだよ、
だからそういう意識になっちゃうよ、
さ
っ
きまで、ね、
自動的に
大丈夫と喘息って言葉言うと、はい、うん、パッて出るもう嘘でしょ、
ね、いいよもうしなくて、
はい、もうほぼ大丈夫なんで、
はい、ほぼ大丈夫ね、はいはい、世間はもうあれだね、
はい、
まあテレビでは組閣とかいろいろやってたけど、
う
ん、
ね、
やっぱしこの最中も千葉はとんでもないことになってて、
本当にとんでもないです、
ね、まあ番組でもね、はい、今日は番組の中でもまあいろんな一時情報が上がってるところもあるけども、まだその一時情報が、うん、なんつうの、ここは伝わってここはこんなことになってますみたいな、
うん、
このラジオは意外と、うん、埼玉とか千葉の方は、うん、聞けるように、はい、聞こえるんだよね、うん、都内で聞こえないとこあるけどね、まあね、
まあワイド FM になってね、うん、だいぶそれはなくなりましたけど、
はい、そんなんでだから一時情報、うん、今日の本日のテーマ、はい、プラスなんか千葉の一時情報もね、うん、はい、聞かせてほしいなというふうに思ってて、はい、お前らのとこ関係ねえの、
茨城ですか、
茨城でも、うん、ビニールハウスとかは
農家さん大変だったみたいです、うちの親からも連絡来ましたけど、うちのビニールハウスがもう潰れちゃってる写真
で、
はい、
山市ファーム、
はい、
山市ファーム、
はい、潰れちゃってて、あと隣 の、 その友達ん家も農家なんで、みんな
潰れちゃって、
ビニールハウス潰れちゃって、なんだ拍手したの、おい、おい、毎年メロン食ってんだろ、ひでえ親父だ、でもだからまさか拍手
する、拍手しなかった、拍手な、学ぶなら分かるよな、
かります、
拍手は、俺はもう足ま大変だ、
そう、あれ、あと俺の咳の音、これ
そんなことね、どんなフォローの仕方なの。
あ、でもなんかそのね、ほんと修理もできなくて、こうもうやり直しぐらいの感じみたい
ですね。そうです、
立て直し
ぐらいのレベルらしい。
あと、それとはちょっと親から聞いた情報ではあるんですけど、はい、それをきっかけにそのもうその後継ぎいないから、うん、もうやめちゃおうかって言ってる人も
やめちゃうい
るみたいで、
そういうのが、
はいはい、結構もうひどく潰れちゃってる。茨城です、僕らの地元ですね。
私あの新島とかやっぱ伊豆諸島、うん、あっちの方も新島のお友達のおばあちゃんちの屋根は吹っ飛んじゃったっつって、
屋根飛んじゃった、
屋根が飛んでっちゃったっつって、こうなんだよそれ、
な
ん
て
大変だね、
なんだその顔。
いや、太田さんオープニングで心配してたのに、
ね、なんですか、マジで
おかしいですよね。
俺がシュークリームで盛り上げてればね、こんなことなかったんだよ。
そういうフォローだよ。
フォロー間違ってんだから。
いや、俺もだから、まあ、それを取り戻そうとして、うん、あの災害を盛り上げようと、災害を盛り上げちゃいけないよね。
そうそう、いけない
絶対ダメだ
よ。あと学ぶんち、その、うん、あのブルーベリー、ブルーベリー農場でビニールハウス作って
儲けようとしたブルーベリ ー,
う、ブルーベリー、もう最近でかくしたんですよビニールハウス、うん、それが全部ペシャンコの、もう大変でした。
やっぱ風すごかった
みたいです。はい、
あ、そう、
はい、
だってブルーベリーなんて今ちょっと実ろうとしてる感じ。
そうですそうです、もう今食べられるぐらいの感じだったんですけど、ね、確か、
あら、そんな時期に。
そうなんです、
はい、じゃああの商売ちょっと大きくして、
そう、
その矢先の、
ね、そうなんですよ、だから、うん、
回収する前に、
そうなんです、だから、うん、まあ、僕が直してあげようと思って、それは、
えらい、
もちろん、
えらい、はい、そうだよね、はい、親孝行で有名な学ぶ君なのに、
あれだよね、野良仕事で直すとかするんじゃないよね、
はい、
資金援助
とか、資金援助はしたいなと思います。
はい、
マグロとね、ブルーベリーの、はい、うん、2つでやっていこうとしてる
の
が、ね、マグロのぶつ切りとブルーベリーで、
そうですそうです、
ね、竹内スーパー竹内は、
はい、
マグロのぶつ切りの横にブルーベリー添えて、それで天下取ろうって今頑張ってる矢先に、
うん、そうだよね、もしかして食べてみたら意外と食い合わせ合うね。
誰も試さなかっただけで、
そうです、
美味しいから、
はい
はい、イメージとしてはもう全然ダメだ
よね、まあ、ですけどね、
はいはい、
イメージとしては良さを
潰し合う感じで、意外と生ハムメロンみたいな感じになるかもしれないですね。
マグロのぶつとブルーベリーという
ブルーベリーか。マグロの方は大丈夫。
マグロの方は大丈夫だと思います、うん、はい、あのお店の方は大丈夫だったみたいなんですけど、
お店は大丈夫、
はい、
じゃあそれあれどうするの、まあ、本当にたわわに実ったとして、
はい、
まあ、出荷ルートもあるだろうけど、
はい、
お店にも置くの、
あ、そうです、お店に置いたりネット販売しようかなとか、うん、いろいろ考えてた
んです。あとお客さんハウスに入れてこう、うん、
かる、はい、
ブルーベリーも
ブルーベリー狩り、
はい、
あと、あ、そ
う、
ま、
ブルーベリー狩りの帰りにマグロの刺身食わせるっていう、
そうです、それもありますし、あと最近たくみんちのお母さんから提案があって、
うん、
あの、たくみんちのメロンと、うん、うちのブルーベリーを抱き合わせて、うん、ネット販売しようみたいな、
うん、雷セット
で、雷セット何
考えてる、雷セット、
はいはい、
それ初めて聞いたわ、
たくみと学ぶの、
たくみと学ぶの、
うちの母ちゃんそんなこと言ってたの、
そうそうそう
初めて聞いた、
はい、それをやろうかっていう話をうちの姉としてました、はい、あ、うん、
ブルーベリーってあれ結構な値段するの、あれは
これぐらいな、はい、これぐらいでぎっしり入って500円って感じですね。
そうですね、スーパーだとそれぐらいの値段ですね。10センチ四方の深さ2センチぐらいの
ビッ
グのパッケージで、
でもあれだよな、目にいいんだよな。
目にいいです。
違ったっけ、
目にいいです
っていうそういう説もありますよね、う
ん、ね、あと何にいいんだっけ、目以外は
喘息なんですか、分かんないです、僕はそんなに本当に大喜利ですか、
大喜利なんかやってねえよ、
適当なことやるんですか、
大喜利なんかやって
ねえよ、政府長返してあげて、
今追い込まれましたけど大喜利じゃないですよね、
違うって、
あ、でも健康にいいものだと思いますけどね、ブルーベリー、
早くしなさい、
知らんとけちゃん作ってんのか
な、プロテインじゃなくてなんだっけ、なんかコーヒーとかああいうのに入ってる、なんか
コーヒーに入ってる、
なんかそういうあれが入ってんじゃないの、ブルーベリーには
カフェイン的なやつですか、
カフェインじゃない
ポリ
フェノール、ポリフェノールは入ってると思います、まあ、はい、
ポリフェノールってあるだろ、
まあ濃い色に入ってるんで、はい、
うん
うん、多分入ってます、
ね、目にいいんだろ、
抗酸化作用、
それはアントシアニンっていう成分だったかな、
これは違うの、
目に犬はまあ、う
ん、まあいいや、どっちにしろ潰れちゃったんだから、
はい、そんな言い方しないでくださいでも、ね、大変みたいでしたね。
うん、ね、う三浦もベランダで大変だったんだよ。
あら、全然大変じゃないですよ、うん、台風の被害に比べたら、うん、あの台風が来るっつって、うん、突風が結構強い風が吹くんでご注意くださいってニュースで見て、うん、夜中に、うん、でもあーと思ってうち、うん、パカって開いて立てる、うん、物干し竿みたいなのがあって、うん、あれが風に倒れたら危ないと思って畳んで、うん、寝かしとかなきゃなと思って、うん、であって、うん、ベランダ出てそれを暗闇の中手探りで探しとったら、うん、自分が並べてある植木鉢を自分の足でひっくり返して、うん、あのなんつうのな、飛ばされないようにしようとしてベランダ出たのに自分の足でもうぐちゃぐちゃみたいなね土で、うん、そう、それを夜中、うん、もうなんか土を集めてました、
うん、土を集めてた、
うん、甲子園児のように、
うん、何植えてた、
え、多肉植物、多肉植物だもんで、サラサラ、結構土がサラサラなんですよ、多肉植物だから、うん、
何植物、
多肉植物
どういうこと、
え、
うん、多肉植物、多い肉ですよね、
あれですよ、サボテンとかそういうやつ、
アロエとか、まあ、分かってる、うん、多肉植物ですぐ分かった、
例えば
ほらアロエとかサボテンとか、
いや、さっき出て、
今言われた
っていうので分かりました、正直言うと、
はい、なんで疑問も、多肉って言われたらちょっと疑問、
まあ、うん、でも、まあ、やり過ごせるかなと思っちゃってすみません、ごめんなさい、
正直だな、
はいはい、そこは正直って言うんですけどね、はいはい、ああ、そうか、うん、ああ、水分が葉っぱに溜まるってことか、
なるほど、乾燥地域
だから、乾燥地域の、
う
ん、そう、あれ、アロエとかなんか葉っぱ太いのっていうのは、はい、あれらしいね、あのその中に水分が溜まるっていう、
はいはい、
うん、ブドウの葉っぱも今日聞いた知識で、あれだ、ね、ブドウの葉っぱ1枚あるだろ、
はい、
あれが1枚かけるとブドウの実1粒に影響するらしいね、
あ、なんか聞いたな、
葉っぱも大事だから、葉っぱがこう栄養をこう送るんでねえの、うん、だからそれが実に伝わるんだ
ね、なるほど、
うん、
一枚一枚が大事な
の、そんなことき、な、農家のおばちゃんが言ってたよ、今日俺もそんなに影響あんのかなと思って、うん、はい、一枚が一粒に影響するくらいあんのかなと思って、
うん、
まあ気になる話だよね、はい、まあ、さっきはちょっとね悪い冗談言っちゃったけど、本当に千葉の方は、
いや本当に
ね、
やばいですよ本当に、
巨南町だっけ、あのあたりは、まあ、石切り場みたいになってたのかな昔、うん、横道抜けていくとあのあれなんだよね、あのすごい切り立った、うん、なんかのこぎり山みたいな雰囲気があってね、うん、とっても雰囲気のある場所で、その横を高速道路がやっと富津から先の立山まで、うん、ちょっと前につながったんだよ、うん、であの辺すごい便利になったんだけど、うん、なんかこれもニュースで知ったんだけど、その高速道路が使えなかったみたいだね、なんか一本通ってるわけで、あの立山ぐらいまでバッチリ、なんかそれ なんでつながんなかったのかなと、料金所がダメだったんだったらバーだよ、
あー、はい、
そしたら料金取らなくてもいいじゃんなとかちょっと思ったりしたんだけど、うん、まあ、原因はちょっと深く知らないんで、うん、あんまり言えないんですけど、はい、太田さん今日もあれでしましょうか、はい、
台風の状況から、うん、はい、停電等のライフラインの状況だけお伝えしておきましょうか、
はい、はいはい、
そう
しましょう、
はい、台風15号による千葉県の大規模停電、うんうん、東京電力は今日千葉県内で停電が続く自治体のうち、うん、千葉市、八千代市、四街道市、うん、それに印西市の全域と市原市の一部地域で今日中に復旧するという見通しを明らかにしました、うん、ただ千葉県内では午前9時現在でおよそ33万6千戸がまだ停電しておりまして、うん、県内全域の全面復旧は明日以降になるとしています、うん、で東京電力は今日記者会見して復旧に時間がかかっている原因について、うん、大型作業車を搬入するための倒れた木の伐採とか、うん、電柱や電線など設備の損傷が想定を超えているためだと説明しています、うん、で昨日中の全面復旧とした当初の見通しから大幅に遅れたことについては被害想定が甘かったと釈明しました。それからこちらも心配なんですが、千葉県内およそ2万3000戸が断 断水したままで連日の猛暑が重なって避難生活する住民の方々には大変な負担となっています。断水している自治体では給水車で給水するなどの対応はしているということなんですけどね。
はい、はいはい、ね、この後も情報はね、
もしよろしかったらラジオ聞いてる方のね、情報もお伝えしていきたいというふうに思いますけども、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、さあ ここまでで、
はい、はい、じゃあ雷の2人レポートに、
うん、はい、行ってきます、
はい、行ってください。
シュークリーム余っちゃった、
ね、シュークリームちゃんと持って帰る、
さっきブワッて、ちょっとね、ちょっと咳とかも、はい、すいません、持ち帰ります、
うん、なんでいやいやなの。
違います、そういうことじゃないそういう話にしないでください。ありがとうございました、本当用意していただいて、
はい、
いやいや
いやいやじゃないです
よ、ね、今年の目標は、抱負は
31歳の目標、31歳の目標、
いや喘息直せもうそれでいい、
はい、喘息直します。
いってらっしゃいまし、
は
い、
タバコ控えめにね、タバコ、はい、スタジオから今、はい、雷出ていきました。
はい、太田さん、それでは、
はい、うん、まず日刊スポーツの小さな記事です、はい、ちょっと私パーッと見たところ、うん、日刊スポーツと毎日新聞しか、うん、ちっちゃく取り上げてなかったんですが、うん、ジャーナリストの伊藤詩織さん、以前番組にも出ていただいたことがありますが、昨日都内で行われた性暴力に抗議するフラワーデモに参加しました、うん、はい、で元 TBS ワシントン支局長の山口則之さんから性的暴行を受けたとして民事訴訟を今起こしております、うん、山口さんは否定しておりますが同意があったとおっしゃっています、うん、で2015年4月に暴行を受けた時に着ていた服を、うん、当時以来初めて着用してこのフラワーデモでは初めてスピーチをしたということなんですね、うん、で今の法律は何が性交渉があった時の同意かが抜けていて、うん、どれくらい暴行を受けて戦ったか、まあ、抵抗したかっていうことを証明できなければ被害と認めてもらえないと訴えまして、2020年には刑法を改正してくださいということを言っています。で内閣改造の時期にちょうど当たりましたので、声を聞いてほしいと訴えたという記事が、まあ、ちっちゃく載っておりました、はい、
本当に小さい記事ですね、
うん、
小さい記事でしかもご本人はこの4年前に性暴力の被害に遭った際に着ていた服をその日以来初めて着用してスピーチをなさったっていうことですね。まあ、まあ多分こう、うん、記憶をたどるのもね、同じ服を着るのもね、
嫌ですよ。
そりゃまあ随分大変なことだと思うけども、でも伊藤詩織さんって方が、ね、そこまでこう、まあ、しても、
うん、
まあ、訴えたいという強い意思を表明したことになるね。今の法律は何が性交渉の同意かが抜けており、
うん、
どのくらい暴力を受け戦ったか証明できなければ被害と認めてもらえないと、
うん、
そうなってるわけだよね。
これは変えていかないかんと思います、
うん、はい、こんなんだったらね、まあ、男女共同参画担当大臣ね、まあ、それから男の、まあ、今度の、うん、内閣の顔ぶれも女性の議員は2人しか入っていないんだけども、
ね、う
ん、もう、まあ、この後にも出てくるけども、その女性の人のこう立場はしっかりこう法律でも、それから社会のこうなんていうの、みんなの中の、
うん、
なんていうの、通念じゃないね、うん、みんなの中の、うん、なんかこうちゃんとした立場の意思表明、
うん、そうね、うん、男の人だって分かんないんだろうね、う
ん、そうなんだ
ろうね、抵抗してないじゃんって、うん、私それ見てすげえショックで腹立ったもん、
うんうん、
動けないし声も出ないし、
うん、本当に怖い時って本当に何もできないよ、う
ん、でも男の人が作った法律時計、うん、の中なんだなって私すげえ思ってる、
はい、新聞の記事は小さいですけども、うん、この番組には伊藤詩織さんもお越しになって、その時の切実なお話も伺っております。これからもこれがどうなっていくのかね、 追っていくっていうことになるかね。はい、次です、
はい。昨日安倍内閣改造内閣発足しましたけれども、うん、それに関する朝日新聞の社説です、はい。挑戦課題を見誤るなという見出しが出ておりますけれども、うん、はい、まあ、一番おやと思ったのが、うん、まあ、総理は今回加計学園の獣医学部新設問題への関わりが取り沙汰されておりました、うん、はい、側近の萩生田光一さん、党幹事長代行だった方ですが、うん、文部科学大臣に起用しました、うん、森友加計問題は未だ真相が解明されていないというのに、まあ、すでに過去のものとしたと、うん、疑惑はなかったということにしたということですよね、うん、結局、ね、で萩生田光一さんが安倍内閣の官房副長官だった2016年10月、うん、文部科学省の局長に対して、うん、総理は平成30年2018年4月、うん、加計学園の獣医学部開学とお尻を切っていたと、まあ、伝えております、うん、そんな記録の文書の存在が明らかになったのは2017年の6月、うん、萩生田光一さんは発言内容を否定するわけですけれども、うん、文部科学行政のトップに立つ以上は、うんうん、やはりもう一回きちっと説明する必要があるだろうという社説なんですね、うん、で、まあ、今回の内閣は、まあ、萩生田さんは安倍さんの最側近の一人というふうに言われておりますけれども、うん、近い安倍さんに近い人ほど重たい職務につけて、うん、遠い人はさらに遠ざけるといったような傾向がやはり見受けられた、うん、そういう内閣でいいのかなという疑問も呈しておりますし、うん、それから総理はその新内閣が取り組む挑戦について記者会見で憲法改正への挑戦だと、うん、力強くおっしゃいましたが、ただ今のところ国民の間に憲法改正してほしいという強く期待する機運があるとは思えないと、うん、で党総裁としての残り任期2年の間に何を成し遂げるか挑戦する課題を 見誤ってはいけない、うん、まあ、順番優先課題はちゃんと考えようよという、うん、そういう社説ではありますね。
はい、まあ、それに、もちろんその問題もあるし、官房副長官から経済再生担当省に起用された西村さんはギャンブル依存症が懸念されているカジノを含むいわゆる IR 法だね、はい、の案の提出者の一人だと、うん、提出者の一人なんだけど、カジノに関連すると考えられる企業との関係も噂されてるっていう、
なんかもらったみたいなやつ、
ね、うん、話も出てるね。まあ、
むちゃくちゃですねなんか、まあ、あれすごいな、うん、
まあ、これが新しい、ね、人たちがどういうふうに、まあ、この IR 法なんかもね、俺はもうなんかもうちょっと元からこう IR 法なんかは考えなくちゃいけないんじゃないかなと。それでなくてもギャンブル結構あるよなと思って俺
ん
競馬も、
まあまあそうですね、公営、うん、ギャンブルはありますよね、はい、
たくさんあるなと思ってて、うん、ね、はい、でどういう法律になるか分かんないけど一箇所に集中して、ね、カジノやるわけでしょ、うん、なんか、うん、でなんかこう最初の入場料を高くして、うん、みたいなことで、うん、そういうことでギャンブル依存症との関係っていうのはちゃんと整理できるのかなっていうね、
うん、疑問は、まあ、当初で作らないのが一番の依存症対策だって当初してた方がいらっしゃいましたけど、ま
あ、確かに、
うん、ねえ、ああ、いや、ね、なんかこれ恐怖するのはさ、なんか俺行っちゃうんじゃないかっていう俺自身がね、
ギャンブル、
うん、ギャンブルだって国が認めたギャンブルだろ
う。そうですね、
まあ、はい、私も行くだろうな、
うん、だろう、
あればね、
俺は依存症じゃないけども、
そう、私全くハマんないから行きますね、うん、海外行った時ギャンブル、
うんうん、まあでも依存症じゃないけど、うん、こできたらね、俺意志弱いから分かんないなと思いつつ、
大竹さん、うん、若い頃パチンコにハマってましたからね、
パチンコやって麻雀やって寝て起きてパチンコやってみたいなね。
昔のパチンコはさ、努力すれば玉が出るみたいなことあったでしょ、うん、今と違って、
あ、い、
まあ、なんか釘を読むとかさ、
あ、
何か、
あ、まあいろいろね、うん、
勉強すると出せるようになるみたいな、
まあ、そんなことはないけどね。まあそんなことはないけど、出る台と出ない台は釘の調整一本で手で玉入れてね、こう手で玉入れんだから、もう時間かかる、手で自分の指で弾くんだから時間かかる、時間かかる、ね、今みたいには
今なんかもったってられる
ね、ね、それでなんかフィーバーとかしてるんでしょ。
この間でもやっこさん夫婦と行ったのさ、うん、パチンコに、うん、すごいですね今 3D なんだよ、
うん、
画像が、うん、びっくりしちゃった、うん、いろんなもんが出てくるもんで、うん、大当たりだと思って、うん、もうワクワクしてやっとったら、うん、2,30 分で1万円なくなっちゃった、うん、素人だから分かんねえじゃん、うん、ピーピカピーピカして 3D がいっぱい出てくんだよ、
う
ん
う
ん、
そうそう、
何にも当たってないんだよ、うん、それでな、びっくりしちゃった、思わせぶりの、うん、なんだこのぬか喜びな感じと思って、
そうそう、あれぬか喜び
するのね、ぬか喜びばかさせやがってやと思って、
ああそうだよね、それの一つの悪のキャラクターを俺やってた時期あった、
あら
あらじゃねえ
似合うわ
あらじゃねえ
似合うわ。
さあ今日も始めましょう。